今朝キリストは12人の弟子を伝道に使わすにあたりまして、こう言われた。それが今日のマタイ伝の10章の16節の言葉、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。そう最初に語られました。最初に注目しなければならないのはこの使わすという言葉であります。これは王様からの命令を受けてその使命を果たすために使わされる人。前のページの10章の2節のところでは十二使徒という言葉がありまして、そこに名前がこう知らされておりました。ここでは使わすという、まあ、動詞になっておりますが、まあ、名詞になれば使徒というふうになります。まあ、王様の、もともとは王様の代理として王様と同じ、この力、王様と同じ権威、権限、そういうものを与えられて王様と同じ働きをする、王様に代わって働きをするという、それがこの使わすという意味であります。使わされる、あるいは使わされたものということであります。したがいまして、キリスト者はキリストからこの世に使わされている存在であります。ですから目に見える姿においてはキリストは離れているとしても、キリスト者に対してキリストはいつも心がけていた、心をかけていたということができます。王様がその使者に対してそうであるように、キリストも私たちに対してちゃんとその心を用いておられる。この16節で、最初のところに、実はここでは訳されておりませんけど、省略されておりますけれども、元の言葉ではその見よ、あるいは心せよと、そういう言葉がちゃんと出ておりますね。注意しなさい、私はあなた方を使わす。そしてこの私という言葉もわざわざこの言葉が強調されている、そういうふうに書かれています。注意しなさい、私があなた方を使わすんだ、まあ、そういう意味であります。神と同じ権限を持っている私が、そういう力を持っている私があなた方をこのように使わすのだ、そういうニュアンスがここにあります。その時弟子たちは、ああそうか、キリストがいつも私たちを神の力で守ってくださっているんだ、そういう思いで弟子たちはこの世に出ていったということであります。そう安心して、そういうそのような確信を持って、そういうことを思い出して弟子たちはこの世に出かけていった、使わされていった。でその時キリストは何を弟子たちに手渡したか、お金を手渡したのか、あるいは武器を持たせたのか、何か書物を持って行かせたのか、いずれでもありません。そんなものではなかった。ただ次の言葉を語っただけだった。それが次の、それは狼の群れの中に羊を送り込むようなものだ、だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい。私があなた方をこのように使わすのは、狼の中に羊を送り込むようなものだ、そう言われた。羊は狼のような鋭い牙も、象のような大きな 体力を持っているわけではありません。凶暴な狼に狙われるならばひとたまりもない、そういう 存在、そのような弱く小さな存在に対してキリストは、だから蛇のように賢く鳩のように素直であれと、ただそのことを弟子たちに語った。弟子たちはそのことだけを、そのキリストの言葉だけを心に留めてこの世に出ていった。私たちも今この世に生きておりますけれども、キリストからこの世に使わされている、そういう存在でありますね。その時私たちもこのキリストの言葉、弱く小さな存在だから蛇のように賢く鳩のように素直であれ、この言葉を心に留めて私どもも生きていかなければならないと思うのであります。キリストの教会はこの世にあって、この世の迫害や牙を剥かれるような中で、本当に時には何の武器も持っていない、何の財力も持っていない、本当に震えながら、恐怖におののきながら、しかしただキリストの言葉を信じて耐えながら生きてきた。ある方はこう書いてました。福音という羊は人間の知性という狼にすぐに食われてしまう。福音を持って生きていく、福音を信じて生きていくときに、いろんな賢い方から批判されたりすると、いわば福音の方が知性に食われてしまう、負けてしまうっていうんでしょうか。あるいはキリストが示したこの天国はすぐにも地獄に飲まれてしまう。キリストは神の国のことを語った。その神の国の事柄がですね、いわばこの世の地獄の力によってすぐにこう食べられてしまうような、そういうことだ。本当にキリストとその福音は、あるいはその伝道はいつもこのような危険に直面している。いつ食べられてしまうかもしれない、いつもそのような危機に瀕している。死の地に乗り入れていることを覚悟せよと、キリストはそう言われた。教会は何か権力を持って、強い大きな力を持ってこの世に出ていってるのじゃないって言うんです。時に人間の知性に食べられてしまったり、あるいは本当にこの世の地獄に神の国が飲まれてしまうような、まさにこの死の地に乗り入れているんだということを覚悟せよとキリストは言われた。しかし福音は必ず最後の勝利が福音にあるということを確信せよ、そう言われた。これが一番最後のところ、今日の一番最後のところにはっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。これがキリストの勝利であります。勝利者キリストが来る、そのような確信と覚悟をキリストは弟子たちに求め、そして弟子たちはこのように使わされていった。そこで言われた蛇のように賢くと言って一体どういうことなんだろうか。ある仲介書には狼の中の羊はいわばこの蛇と鳩に変身せよ、すなわち蛇の知恵と鳩の素直さを身につけよ、そう言われたことだとある方は説明していました。羊は蛇と鳩に変身せよ、まあ、我々羊だとしますと、変身せよ、蛇に変身せよ、鳩に姿を変えよ、 そんなふうに言われたんだ。蛇は旧約聖書の中ではこのアダムとイブを誘惑したずる賢さを持っていた生き物でありますね。しかしここではそういうずる賢さを持っている知恵ということではなくて、ここではこの逃げる知恵ということではないか。カルバンの中華にはこんなふうに書いてありましたね。蛇は嫌われていることを知っているので、敵対するあらゆるものを注意深く避け、そして逃げるのだ。したがって信仰者がいたずらに危険の中に飛び込んだりしないで、自分の命を守るように命じられているということではないか。いたずらに危険の中に入ってはならない。自分が無防備な羊であることを忘れるな。蛇は確かに向かってくるよりは、スルスルといつの間にか身を隠してしまうような、そういう性質を持っています。逃げるしか身を守る力はない。23節にその一つの具体例が示されています。一つの町であなた方が迫害されたときは、他の町へ逃げていきなさい、そう書いてある。一つの町で迫害されたならば、他の町へ逃げていきなさい。キリスト教会が1世紀からだいたい4世紀ぐらいまで大変苦難の時代を歩んだ。迫害の時代をが経験した。まあ、ローマ帝国の中でこの政治的な迫害を受けた。まあ、キリスト教会というだけでですね、いろいろな、まあ、皇帝たちも迫害したという歴史もあります。でそういう中で教会もあるいはキリスト者もですね、多くの殉教者を出したということも歴史の事実であります。殉教者もいたし、また同時にキリスト教を、キリストを信じることをやめてしまった、まあ、廃教者と言われる人たちも多く出たということも事実であります。そして、まあ、4世紀になりまして、このキリスト教が国から認められたというふうになりまして、そういうふうに迫害の嵐がやむようになりますと、この廃教していた人々が、まあ、復帰をした、そういうことも事実であります。その時教会の中に論争が起こった。今までは廃教していた、しかし国が認めたという、まあ、いわば平和な時代になってきて教会に戻ってきた。でそういった人々を、まあ、認めないとする正義派の人たちもいた。またそれに対する反対の立場の人もいた。廃教していた人々もその洗礼を有効と認め、復帰を認める、そういう立場もあった。教会の内部でその論争が続いた。アグスティヌスなどはですね、反対派から過去の罪を非難されて攻撃された。しかしこんなふうに書いてます。私の罪が告発されればされるほど、ますます私は罪から救ってくださった方を褒めたたえる。聖書は人々の罪と弱さをあがなう、そういう恵みを知っている。そういう人たちもいたということであります。信仰を持って戦ってどうにもならなくなった時、逃げるという道もあるんだと。聖書の中には、例えば旧約聖書の中にヨナは神様の命令を受けたんですけれども、それを受け入れることができなくて、神から逃れるために、まあ、反対の方向の船に乗り込んだけれども、まあ、ついに神様によって捕らえられるということが書いてあります。まあ、神様からこの逃れていくという、 まあ、神に背いたということだと、そういう例もありますから。さらにはしかし、イエス・キリストがお生まれになったときに、マリアとヨセフが天使から次のような命令を受けた。急いで逃げなさい。エジプトに逃げてしばらく私が命じるままでに、まではそこに留まっていなさいと言われた。そういう事例もありますね。で、モーセの母もパロの命令でヘブル人をことごとく、ヘブル人たちが兄弟になってきたときに、ヘブル人たちの男の子をことごとく殺すという、そういう命令が出された。その時モーセもまた生まれたばかりだったわけでありますけれども、ついに隠しきれなくなって、とうとう赤ん坊のモーセをナイル川に足のカゴに入れられて流されるという、まあ逃がしてやるというんでしょうか、そういうことがあった。でそこに神の介入があったというふうに書いています。いずれも神から逃げるのではなくて、まあ、迫害から逃げたということでありますね。キリストの弟子パウロもユダヤ人から捕らえられて殺されそうになった時、カゴに入れられて城壁自体に吊り下ろされたと使徒言行録9章は書いています。まあ、日本人はどちらかというと玉砕型、桜の花を最も素晴らしいものとするという、ですからこの散ることがいいことだ、そういうふうにこう美意識っていうんでしょうか、いうものがありますの、何らか伝えられておりますので、そういうものに馴染んでますので、どうしても玉砕型になりやすい傾向がある。ですからこう生き延びてる人を見るとね、許せないような、そういった感覚がどうしてもあるんですけども、聖書ではしかし、そうではないんですね。人の目にかっこいいか恥かということではなくて、どんな時でも、この世の最悪の時でも、神はその最悪を最善に変えることができる、そういうふうにして神の手に委ねる。モーセもそういうふうにして神の手に委ねて、母親はそのモーセを、我が子モーセを委ねていった。その時に神が介入なさった。人間の外面、人間の目にどういうふうに映るかということを我々はすごく気にしますよ。ですから花と散るということの美学というものにどうしても支配されやすい。人の目にどういうふうに映るか、あの人は素晴らしかった、そういうふうにそのことを一番気にしている。しかし聖書はそうじゃないんですよね。そうではなくて、神の御前に立つ自分、最悪からも最善を作り出すことができる、そう信じて、恥ずかしい、恥だと思える、そういうところにあっても神の御業を信じていく、神の御前に立っていく、そこに聖書が示す忍耐と希望が生まれていく。ある人はこういうふうに書いてますね。書いてました。耐え忍ぶことは我慢することではなく、信仰を持続させることです。単なる我慢には信仰の勝利がありません。我慢には自分を圧迫する圧倒的なことだけがあって、それを内に抑えて、抑えきることで自分そのことを乗り切ろうとする。我慢する、そのことを我々に教えられているわけですね。しかし自分を抑え込んで抑え込んで、そしてついに抑えきれなくなって 最後は自爆する以外になくなってしまう。これが玉砕型でありますよね。しかし聖書は違うんですね。聖書は単なる我慢ではなくて、本当にどういう時にも最後に神の手に自らを委ねていく。自分がどんなに恥ずかしい、自分がどんなに汚れたり、自分がどんなに弱いさを持った人間であっても、最後には神に全てを委ねて信仰を持続させていく。それが本当の意味での耐え忍ぶことだ。ですから聖書は最後はこの勝利者キリストを仰いでいくということだ。その勝利に預かるところに我々の望みがあるんだ。我々は人間のレベルでいろんなものをこう考えやすいと、最後は美しく死にたいとかですね、こう布団の上で死にたいとかですね、だからその何か悲劇的な死んだ死ぬ仕方にするとですね、何かその呪われてんじゃないかとかですね、あるいはその神様からねこう捨てられたんじゃないかというふうに思いやすいですよね。だから何か美しく死にたいとか、そういうふうにどうしても考えやすい。しかし聖書はそうじゃないんですね。どんな死に方をしても最後は神が全てを最悪を最善にしてくださるんだと信じる、そのことが信仰なんだ、そのことを教えている。最後は勝利者イエス・キリストを望み見ていく、そこに勝利に預かる希望望みがある。それが人はこの希望なしに耐えることはできない、そういう忍耐こそが聖書が伝える忍耐である。トンネルの向こうに光がある、そのことを信じるときに耐えることができる。あの有名なコリントの第一コリントの10章にこういう言葉がありますね。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますと書いてます。神は試練とともにそれに耐えられるように逃れる道をも備えていてくださいます。このことを信じていくこと、人の目にどういうふうに映るかではないっていうんです。神は必ず逃れる道をも備えていてくださる。神を信じてその忍耐に生きる道があるということであります。逃れる道がないと考えたときに、それが玉砕です。もう生きる道がないと考えたからです。死ぬ以外にないと思ったからです。これが自殺です。そういうこともあり得るかもしれません。しかし聖書は本当に耐えられるよう、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道をも備えていてくださいます。そう信じて、その道を信じて、そして歩んでいく、これが聖書が示すことではないのか。弟子たちが伝道していった時に、一つの町で迫害されたならば他の町へ逃れていきなさいと書いています。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさいと書いてあります。それはそういう道がある。実際使徒言行録を読んでみますと、迫害によって弟子たちが散らされていった。そしてそのところでまた希望を持って福音を伝道したことによって、異邦人伝道というものが道が開かれていったと記されているんであります。我々の人生も同じであります。我々はどういう人生を歩んでいくのか、これからどういう人生になるのか、どういう死に方をするのか分かりません。ただどういう死に方になったとしても、自分が何か神を呪うような言葉を言うようになったとしても、しかしその最悪を 最善に変えてくださる、逃れる道をちゃんと神は与えてくださって備えておられるんだと、そう信じていくこと、そこに本当の主イエスキリストの勝利というものを信じていく、そういう生き方がここに示されている。箴言の先ほど読んだ旧約聖書箴言14章の27節というところに、主を恐れることは命の源、死の罠を避けさせるとあります。神を恐れることは私たちの命の源なんだ、命を、私たちの命を、本当の根源がここにあるんだ、最後は主を恐れることなんだ、人間がどういうふうになるかことではないんだと、どういう状況になったとしても我々は主を恐れる、神の恵みを信じる、そこに死の罠を避けさせる、避けていく、そういう道が備えられている。32節には、神に従う人は死の時にも酒どころを得ると書いてありますよ。神に従う人は死の時にも酒どころを得る。新約聖書はイエス・キリストの復活の恵みを私どもに約束しています。復活のキリスト、勝利のキリストと一つとなる。神に従う人は死の時にもそのような酒どころを与えられている、その恵みを聖書は語っています。第二は、鳩のように素直になりなさいということであります。まあ、素直というのは混じり気、混じ気がない、単純素朴といったような意味であります。まあ、当時のキリスト者はその上流、中流、下流といったような分け方をしますと、この社会の下流の人々が多かったと言われています。まあ、ですから、 あなた方がこの地方法院に引き渡され、あるいはこの総督や王の前に引き出されるような時があるかもしれない。一般の人はですね、裁判所で証言するとか、あるいは国会に呼ばれてですね、証言するようなっていうようなことはなかなかないですよね。もしそういうところに呼ばれたらですね、もう何喋っていいかわからん、もう不安であると、それが普通だと思うんです。それは一般の人はそういうところに慣れてませんのでね、税務署なんかにも行くことが私もあるんです。まあ、そういうところに行った時でさえ私なんかドキドキしてしまいますよ。何聞かれるんだろうとかですね、そういう不安であります、ね、あるいは裁判所なんかも普通はなかなか用事がありませんので行けないんですけども、ですからここで総督や王の前に引き出されるようなことがある場合に、キリストはこう言われた。何をどう語るのか、どう言おうかと心配してはならない。心配するな。いかにも善良なる市民が生まれて初めて体験するようなことに怯えていく、そういったありさまがここに目に見えるようであります。そういった心の不安、動揺、そういうものをキリストは知っておられる。そのような時に人間的な知恵や策略やそういうものではなくて、単純に素直に神の助けを祈れ、そう教えられたのです。心配するな、その時には言うべきことが教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。神ご自身が聖霊において告げてくださる。そのことを素直に語ればいい、そうキリストは言われたんであります。まさに神の助けを祈れ、私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれることもある。本当に私たちは やっぱり人に憎まれることが嫌いでありますよ。なんとか人に憎まれまいとする。しかし福音を信じるときに全ての人に憎まれることもあるって言ってるんですよ。実はそう言っておられる。しかし最後まで全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。これがキリストの言葉です。主の憐れみと許しにより頼んでいく、そういうものは最後に必ず救われる。私たちは破れ多い人生を歩んでいます。しかし主の真実によりすがって素直に歩きなさい。最後に我々は頼るべきものはこの十字架のキリスト、勝利のキリスト、その主の真実に寄りすがって歩みなさい。そうキリストは教えられた。難しいことではない、複雑なことではない、単純なことだ。最後はこの十字架につきよみがえられたキリストを信じて、勝利のキリストを信じて歩んでいきなさい。そう言われた。新約聖書の一番最後にヨハネ福音書、ヨハネ黙示録という書物があります、ね、あのヨハネ黙示録というのもの書物はまさにこの迫害の時代の中で、まあ、このマタイ福音書が書かれたよりももっと後の時代になりますけど、そういうキリスト教徒が迫害されるそういう時代の中で、そういう中に生きるキリストたちを励ますために書かれた書物、それがヨハネの黙示録ですよね。その一番最後にこういう言葉がある。すべてを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る。これがヨハネ黙示録の22章。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。マラナタ。そういう言葉で結ばれてるんですね、ヨハネ黙示録が。私はあなた方がイスラエルの国をですね、伝道で回り終わらないうちにすぐに来るとキリストは言われた。アーメン。真実です。主イエスよ来てください。まさにそのヨハネの黙示録によって励まされていたキリストの教会信仰者たちも、まさに主イエスよ来てください、私はすぐに来ると言われた、そのキリストの言葉に対して主よ来てください、この祈り、あなたは勝利者として私たちを救ってくださいます、この祈りに彼らは生きた。これから歌う賛美歌171番でありますけれども、その歌詞の中に、なおしばしの嵐深場、しばしの時吹いていく吹くであろうこの嵐、吹いているこの嵐、しばしの時だ。なおしばしの悩みあるけれども、神の国は近い。主よ汚らしい身を清めて御国の備えをなさせたまえと歌ってますね。主は近い、主は来てくださる、主よ来てください。この勝利のキリストを信じて初代教会の人たちはしばしの嵐だ、なおしばしの悩みの時だ、神の国は近い、主よ我が汚らしい身を清めて御国の備えをなさしめたまえ、なさせてください。神の国に向かってこのキリスト教会はの人たちは歩んでいった。我々も同じではないかと思うのです。自分にお一人お一人の個人の人生、そして私たちの教会、このようにさまざまな嵐が吹いている。必ずしも教会の伝道は順調ではない。しかししばしの時だ、 なおしばしの嵐だ。神の国は近い。十字架の主、よみがえの勝利の主を信じて、神の国の備えをなしつつ、神の国に向かって地上の教会は歩んでいったのであります。それがキリストが私たちに教えている弟子たちへの教えであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、新しい習慣が与えられました。それぞれこの世で生きる務め、責任、労苦を担っております。主よ、どうかそれらの労苦に耐えうる力を与えてください。いかなる時にもあなたを信じ、勝利を信じて、この世の旅路を歩み、神の国に向かって歩み続けることができますように。勝利の主がこの一週間も私どもの人生を導き、励まし、支えてくださいますように。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。主イエスキリストが本当にこの地上を歩まれ、我が罪の贖いのために血を流し、肉を裂かれたことを心から感謝し、この恵みに預かって歩みを続けることができますように。この祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。